ここから B 面です。木下昭夫議員の質問を続けます。質問、町の危機回避の具体的方法は。答え、危機と言われないよう議会とともに頑張る。町の内部チェックは。質問、大型公共施設建設事業の詳細が議員に情報公開されず、当局のチェック機能を果たせないが。総務部長、通常の審議以外に広報誌やホームページなどで情報提供している。決算書に添付する主要成果報告書には具体的な数値を掲載している。質問、町への経済波及効果は不可欠と考えるが。部長、経済効果は必要だが、公共工事は営利目的でない。住民ニーズへの対応、行政サービスの維持向上を図っている。質問、町の施策立案会議で反対意見を述べる職員はいるか。副町長、部長、課長などの11名で構成される施策検討委員会では、他部署から厳しい意見も出て議論になる。結論ありきの施策立案ではない。質問、財政力指数が良いと自負しているが、危機回避の具体的な方法は。町長、政策を進める上で内部で十分な議論をしている。すべて議会の議決がなければ執行できない。議会と当局一体で活動することで町民の理解をいただき、危機だという指摘がないよう頑張っていきたい。追跡、あの質問はどうなった。定例会で議員が出した一般質問は、まちづくりにどう生かされているのでしょうか。その後を追います。地域活性化と町の将来研究に大学の研究室との連携研究はどうか。答弁、地域課題について地域と一体となり、解決方策の提言や課題解決のための実践的な研究をゼミナールと共同実施するメニューなどもあるため、今後このような取り組みと連携するなど研究を進めていきたい。その後、法政大学の青木ゼミとの連携、移住定住に向けた課題を整理し、 PR 動画の制作が行われた。防犯カメラ設置の拡大を。答弁、防犯カメラが設置されていない幼稚園、保育園、小中学校、その他公共施設などへの設置を中心に設置計画を立て整備を進めていく。その後、本年度幼稚園、保育園、小中学校で設置した。その他公共施設は順次設置に向けて検討していく。期待しています。私の要望意見。11月1日号の我が町探検クイズに応募していただいた中からご意見を抜粋して紹介します。表紙の写真が在籍している中学校のものだったので興味を持ちました。議会と聞くと難しいことを話し合っているイメージがありました。しかし実際は多くの人が住みやすい町を作るために様々なことを行ってくれていました。私たちの普段の生活はこうやって支えられているのだと感じます。ぜひ小中学校の体育館にクーラーを設置してください。10代女性。知人が鮎坪の滝再開発のワークショップに参加しました。長泉町にあるジオパークで最近は大型の観光バスを見かけることが多くなりました。このような観光客に長泉町の素晴らしさを知ってもらい、日本中に伝えてもらえるような仕掛けが欲しいと思います。議会と一緒に考えたいですね。40代男性。町内に新しい道路ができつつあり、だいぶ車が走りやすくなりました。まだ朝夕の交通渋滞があり、 信号の見直しなど改善を進めていただければと思います。50代男性。議会長泉、興味深く読ませていただいています。以前は大きい都市に住んでいたため、議会や議員の方との距離を感じていましたが、身近に議員さんがいたり、広報誌を読んでいる中で、住民の声が比較的届きやすいのかなと感じています。要望を少し上げさせていただくと、大井町通りの街灯が暗く、下尖駅から八幡神社までの明かりを増やしていただきたいです。30代女性。運動習慣のきっかけは健康と体力づくり。スポーツを一つだけでも継続させることです。また、交通手段としてデマンドタクシーは生活の足としての利用が高まると思います。70代女性。委員会活動の報告のページで、富山市の透ける空間、ガラス美術館と図書館の複合施設の記事を見ました。町立図書館はコミュニティ長泉内にあるけれど、1階部分だけではなくて、もう少し広く蔵書も増えたらいいなと思いました。30代女性。大井町通りの犬の糞の放置問題を取り上げてほしいです。せっかく町のシンボル的な通りなのに。40代男性。自治体財政を学ぶ。全議員研修会。12月17日、全議員を対象にした研修会を開催しました。立命館大学の森博之教授を講師に迎え、自治体行政と公共施設等マネジメントをテーマに講義をしていただきました。自治体財政の基本的な部分から、国と地方自治体の財政比較、長泉町の現状、他の自治会の事例などをユーモアを交えながらお話しいただき、とても有意義な研修となりました。3月定例会は3月1日金曜日に開会予定です。議員が聞く街角インタビュー。女性消防団ファイヤーエンジェルズの声。お二人の方に次の4点について答えていただきました。1、消防団員になったきっかけは。2、普段どのような活動をしていますか。3、消防団員の活動の中で印象に残っていることは。4、女性消防団に興味のある方に一言。女性消防団リーダー加藤京子さん。1、地元の消防団の先輩から誘われて。2、広報活動や町内の保育園、幼稚園での花火指導、地区の応急救護の指導。3、花火指導をしている活動服装の私を保育園児だった息子が嬉しそうに見つめていたこと。4、毎年開催される女性消防団員が集まる活性化大会では、全国各地に行くことができます。町内外に人脈が広がりますし、世代を超えた絆が深まります。一緒に活動しましょう。女性消防団班長遠藤直子さん。1、父の勧めと女性消防団に入っていた友人から話を聞いて。2、広報活動などのほか、消防団のラッパ隊に所属しているため、式典にてラッパ演奏をしている。3、寸東支部消防総報大会の訓練礼式に男性団員と出場したこと。連日の早期訓練を重ね、一体となった礼式を披露できた。4、様々なことが学べ、大きなやりがいが感じられます。世代を超えた仲間と一緒に楽しく活動しませんか。ママさんも大歓迎です。ご意見ありがとうございました。我が町探検クイズ、ここはどこでしょう。ボリューム127。町内の史跡を出題します。 丸の中に入る言葉をお答えください。元長東照丸。ヒント、徳川家康公が祀られています。正解者の中から抽選で10人の方に図書カードを贈呈します。応募方法、はがきにクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは2月28日木曜日、消印有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号 411-8668、 長泉町中戸狩828、長泉町議会広報校長常任委員会。前回の正解は麦原塚古墳でした。応募総数21通。編集後記。あでやかな紅葉が落ち葉とともに通り過ぎ、寒い季節となりました。11月定例会では台風24号の暴風により朝顔児童館の屋根が飛ばされ、周辺6世帯の住宅などへの損害賠償について審議し、付帯決議を付して可決しました。広報校長委員会では議会報告会を開催、交通安全を考えると題しグループワークを実施、町民の皆さんからもご意見をいただきながら編集作業を進めております。これからも皆さんに親しんでいただける議会だよりを目指して取り組んでまいります。米山。発行責任者、議長植松秀樹。広報校長常任委員会委員長大沼正明。副委員長長野真嗣。委員山田勝、下山哲夫、小永井光一、米山聡、福田明、加藤裕樹。これで議会長泉ナンバー189を終わります。次回までお元気でお過ごしください。 NVC